相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。先生今日もよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。最初に、
はい、
これじゃ
あさってのですか。
あさっての女性セミナー、あさってになっちゃって、
いよいよで、ね、
150名突破。お最初30名ぐらいだった、はい、40なり50なり150名突破で
女性ばかり、
俺以外全部女性だ
しびれますね
なあ、
はい、
なんかこう緊張だよな。
なかなかない、
意外と手強いよね。女性の人ってやっぱ真剣に細かく見てる人も多いじゃない、
はい、
そうするとさ、なんかこう手を抜いたりすると、はい、あ、さっき手抜いたじゃないですかとか、はい、
そうね、ちょっとした変化でもすぐ気づきやすいです
から、ね、そうそうそう、もう緊張して、はい、まあ、普通緊張っていうのは夏で蚊取り線香なんだけど、はい、ね、まあ頑張って4月18日土曜日で、講師のね、はい、3人の主婦の方々もね、緊張するけど楽しみだっていう、はい、皆さんにこういろいろ伝えられて、
そうですよね、うん、伝えることによっての学びもありそうですよね、うん、あるある。質問とかすごそう、
質問とかすごそうだよな
そうそう、
なんか子育てしながらどうやってやったんですかとかさ、最初はどれぐらいの金額で始めたんですかとか、でトレード実際彼女たちが実際に売り買いをして利益を出した売買記録をそのまま出して皆さんにお見せして、うん、この3人にそこをね再現なんだ、もう一回再現フィルムみたいなやってもらってい
いですね、
うん、やってもらって、はい、でまあ解説をしながら、じゃあどうやったらみんなもできるの、
はい、
皆さん最初素人だったんでしょ、うん、これをねやるだよ、
やるだですね、
希望に満ちると思う。だってさ、本当売買記録見るとすごいもん、なんか20万とか30万とか1回のトレードで平気で取ってるから、はい、しかもチャート上もこのなんだ来てる聴衆なんだ聴講生とか聞きに来た皆さんができそうな、はいはい、見たらできそうなのよ。ただなかなか見たらできるけどそう簡単にはできないんだけど、この3人はどうやってできるようになったかを話してくれるので、はい、面白い、そうなんか楽しみですよ。
プリンプリンさんからチャットで、うんうん、母娘で女性セミナー行きますとコメントいただいてます。
それはありがとうございます。
すごいですね、う
ん、あとなんか来てる、
なんか今日初投稿、はい、してくださった方もいらっしゃいますし、
はい、
こんなに日記上がってるのに私は置いてけぼり、ちょっと髪難しいですとキャット3書いてるんです
よね。ああ、そうなんだよね、今ニューヨークも上がってるし、ね、日経も上がってるし、うん、そこでね入ってない人は、はい、あちゃーもったいないってなるけど、うん、必ずね自分またこう今ね入りにくいんだよ、ポンポンポーンとこう1日が大きいんだ上げが、
はい、
だけどそれはねいつ下がるかわからないから入りにくいんだけど、やがて入りやすい場面も来るし、
はい、
入りやすい銘柄もあるし、うん、慣れてくるともうどうなっても取れるようになる、
どうなっても、う
ん、ただ俺の場合はもう40年やってるから、それをね皆さんがもっと早くできるようにするってのは俺の仕事だな、うん、ただ俺よりもこの3人の人は優秀だわ、は
い、すご
そう、すごいよ、
ね、ラジオにもゲストでお越しいただきたいですね。
あ、そうだね、はい、ゲストね、うん、この3人ギャラ高いだろうな、いくら要求してくるかな
要求
なあ、だって月1000万取ってる人にな、
確かに
3万円でも申し訳ないからさ、じゃあ3000万か
3000万、
そうラジオ日経潰れちゃうんじゃないか、あラジオ日経が出すんじゃないんだ、あれ
相葉さんが出すんですか、
ファームボンドって会社が出すんだな、あれ
どうしましょうね、
でも本当貴重ですよこの3人ね、
はい
はい、
男性セミナーもお願いしますというコメントもたくさん来てますので、
そう希望がねたくさん来てて、
はい、
考えなきゃいけないな、うん、今回の土曜日がどういう感じになるかで、
はい、
まあ同じこのコメンテーターっていうか、うん、パネラーで男性もやる、なんかね希望が多いんだよな、
うーん、うん、チャットにもたくさん毎週来てますもん ね、
ねえ、まあやるように考えなきゃいけないような感じもするような雰囲気がするな、
うん、そしてチャット欄の方で、はい、5月9日に名古屋で体験セミナーがあるんですか、
は
い、
あ行く行く名古屋
行く行く行く、相葉先生の体験会、
うん、俺の体験セミナー
があるんですよね、うんうん、なのでそちらもぜひ
俺となんかつまらないおしゃべりを体験しましょうっていう体験
対面体験会と書いてありますよ、
ああまあそう対面で体験
する体験会
ズームじゃないっていうことだな 対面で体験する、
はい、
つまらない親父ギャグを聞く体験をしてつまらない親父ギャグというのはやっぱりつまらなかったなっていう、こう結論を出す体験。
でもあの大阪のこの対面勉強会に参加された方からも今日結構コメント来てますね、
はい、ありがとうございます、
はい、菅子夢さん、うん、先週大阪の対面体験会に参加し、はい、即入塾した最前列の黒マスクのおっさんですと覚えてらっしゃいますか。
おっしゃるしゅるしゅる、はい、黒マスクのおっさん
早速基礎動画、うん、勉強会動画を見まくり、はい、練習に励んでおります。ものすごく分かりやすく納得いく内容ばかりなので、ラジオや本だけの知識で自分なりに分かっているつもりでしたが、はい、まだまだ未熟さを痛感しました。先生に覚えてもらえるような熟成になりますので、どうぞよろしくお願いいたします、はい、と。
熟成になって長年経つとだんだん熟成してくるから、
はい、あ、熟成して、
いい感じになる。で最後ロマネコンティになるバカなコント
、はい、まあ、番組始めてみましょうかね、
はい、やりましょう、
はい、よろしくお願いします。この番組は株職員の相葉郎先生に長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。 YouTube ライブの相葉 TV でも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相葉 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株職にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからチェックをお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは相場先生に株式投資のポイントを分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。16日の東京株式市場で日経平均株価は3日続伸、終値は前日に比べて1384円10銭高の59,518円34銭と2月27日につけた最高値を更新しました。アメリカとイランが停戦を延長するとの観測や15日のアメリカハイテク株高を手がかりにした海外投機筋の株価指数先物への断続的な買いが日経平均を押し上げました。東証株価指数トピックス続伸、終値は 44.13 ポイント高の 3814.46 でした。東証プライムの売買代金は概算で8兆6660億円、売買高は23億3769万株でした。東証プライムの値上がり銘柄数902、値下がりは608、そして横ばいは66となっています。
はい、これ今日経先物の、あの冷やしチャート出してますが、はい、これ一回この番組で俺解説したと思ってたんだけど、
はい、
何回か前で、
はい、
自分がこう買いを入れたとこだったけど、ね、ちょっと出してみましょう、うん、今、ペイントに貼り付けてやってみますけれども、はい、はい、あのこう赤いラインね、5日移動平均線をこう、ここから引いてきますよ、ビューンと、
はい、5
日移動平均線、5日移動平均線、それでここでこうなって5日移動平均線、5日移動平均線、うん、で、緑の東海道平均線、東海道平均線、東海道平均線、これね、東海道平均、沈黙があると放送事故になる東海道平均線、東海道、これね、綺麗に一応ほらなってて、
はい、
で俺この番組で買ったって言ったんだよ、うん、それが多分この辺だと思うんだよね。であとは根性でこの2つの陰線をやり過ごしてここまで持ってこれたかどうかが問題だけど、俺はちょっと途中で手締まっちゃった、
はい、あ、そうなんですね。
でも今考えたらさ、
はい、
このパターンってね、これね、実は部屋に貼ってあるんだ、過去のやつで。で株塾の勉強会でも説明したんだけど、
はい、
このパターンはやっぱり逆下半身まで持っていいんだよな。でもちょっとね、途中で手締まっちゃった、もったいないことしたな。
先生でもそういうことがあるんですね。
あのね、今回の3人の主婦の皆さんもそうなんだけど、
はい、
例えば利益があのその週の場合ね、15万ぐらいになったらもう手締まって、
うんうん、
でもう1回入ってまた15万取って、もう1回入ってまた15万取って天井っていう、うん、まあ怖い時はその3回でもさ、もう15の3で45万じゃない、
はい、
大きいよな、
大きいです、
うん、だそういうのもありなんだよ。俺もうちょっと金額でかいから途中でだけど持った方が本当はいいな、これ技術的にね、うん、ということなんです。で現在どうなってるかっていうと、この過去の高値にあの先ほどの原稿にもあったように、ね、はい、並んでいますと。でこれどうなるかっていうと、次の6万円というのがやっぱり一つの節目だよな、
はい、
で、これにはね、ニューヨークダウ まずスタンダードプアーズの500っていうのもこれこういうふうに上がってるわけですね、はい、でこれ実はね陰線が1個もないんでここしか、
はい、
だから次陰線1個出ただけでは下がらないと思う、うん、でそこは我慢して2本連続で1回終わりにするとか、
はい、
1個出てまた上がったらまたこれ買いだわな、うん、で連続2本で出るか、
はい、
陰線3回目で手締まうかぐらいになるので、じゃあこれダウも見ていくと、ダウはちょっとこれ弱いんだわ、こんな感じなんで、はい、それから、こっちのダウは元気なのよ、ここしか陰線ないから。したがって本来例えばここで飛び出したんでここで買った人は、
はい、
根性の続く限り次の陰線が出るまで持っていいの、
うん、本数はどうですか。
本数あ なんだだいぶ知ってるようなこと素晴らしい。2、4、6、やと12、13だから、
はい、
あと14、15だ、
はい、
なのでもう一回いくとここで買った人は本数を数えながらな、うん、でこの辺つらいのよ、儲かってるから100万儲かってるのに明日陰線になったら80万になっちゃうっていう根性があるじゃない、はい、根性っていうかない根性が、
うん、
だけど結果的に陰線一本も出てないっていうことは今からの反省だと陰線が出るまでは悩まなくていいと。でもなんかこう早く手締まいたくなっちゃう、まあお金的にはね15万3回で45万でいいんだけど、やっぱり技術的にはあのね陰線がそれはやっぱ反省だな、
うん、
なんか来てるこういうことに関して
反省。でも各駅停車だと思って途中下車したらその後は爆速特急列車になって指を加えて眺めているだけはよくあることヒヒヒと
ヒヒヒ
インターライフさんから、
そこをなんとかな、
はい、
するのがあのあれだよな、で
技術です。
そう技術です。で例えば金がどうなってるかというのを見ると、はい、ちょっと最近上がり気味になってきました。こうですね、そうするとねダブル天井で下げて、ここ分かったようにダブル天井で割ったからこれ売り、
はい、
でずっと持ってきて長い下髭で終わり、うんうん、2日3日我慢してこれ入る、そしてこの陰線で終わりにして、この辺ね線が集中してるからやりにくいんだよ、
はい、
だからここはやらなくてもいいかもしれない。ここやるとダメな時もあるしね、この辺はちょっと分からない、はい、やっぱこういうしっかりしたダブル天井になったとか、
はい、
こういうパンパカパンで戻したとかそういうところをやった方がいいかなと。ただ一本だけ狙うのであれば、
はい、
また違うやりようはある、例えば、これどうなんですけど、
はい、
どうなんですけど、
どうなんですけど、
うん、俺は買ったんだけどこれ下値が切り上がってるでしょ、
はい、
この下値ね、次の下値、下値ここは絶対買いなのよ、
はい、
もう一回上がってで下がった、
はい、
前の安値まで行ってません、上がって下がったからこれを見たら買いなんだ、
うん、
で最初の陰線で手締まうと昨日なんだな、
あ、うん、
というふうにやると、青とあじゃあ緑と赤が上がってるからね、
はい、
でもなかなかこれやっぱりできない。ただトレーニング、うん、練習ですね、うん、
はい、
それからあとはですねコーヒーじゃなくてこれココアってやってたのよ、
ココア、
うん、でねこれいろいろ選んでるのはいろんな値動きが違うのがあった方がいいなっていうことで、これ見てください、大暴落してで上がったけどなかなかこううまくいかなくって、うん、上げたんでここで買ったんだけどやっぱりこう下がっちゃってヘッジを入れて、はい、なぜヘッジかっていうと前の安値がここなんだけどここは青の上行ってるからここで買った人が次の下げはおそらく前の安値いかないだろうっていう目星がつけられる、だからここで買っていいんです、
はい、
で下がったのは外れじゃないんです、ここで買っておそらく一旦下げるだろうと、うん、なぜかと紫下がってるから、
はい、
でも次の下げはヘッジを入れて前の安値まで下げなければヘッジを切って買いと、
はい、
これね朝起きた時嬉しかったこれ朝夜中に勝手に上がってたんだ、
はい、
で朝起きたらすごい儲かって嬉しかったというようにね、いろいろな値動きがあるので、
はい、
日本株とか日経とかアメリカ株でもいいし、こういう先物 CFD でもいいし、金属系でもいいし穀物系でもいいし、それからフランスとかドイツとか 上海でもいいし、
はい、
自分ができる値動き、うん、で、できるだけたくさんできる値動きを、予想できる値動きの数を増やすと、これがやっぱり将来的にね、うん、上手になって生活を豊かにする基本なのかなという感じがしますね。はい、何かありますか。
ファンキーキャット系ワーさんから、うんうん、中東情勢の悪化で最近デイトレに手を出しかけていましたが、うん、やはり難しいと感じてやめました、
うん、
短時間であることで判断ミスが多かったそうです。
そうですね、短時間で判断ミス多いね、うん、でちゃんとトレーニングをしなきゃいけないんだけど、はい、トレーニングそうなんだよ、判断ミスが増えちゃうのデイトレって。でみんなデイトレの方が簡単だろうと思ってるけど、うん、デイトレの方が難しいから、うん、だから日本、例えば通常のスイング、日々のスイングトレードができるようになってデイトレやったらいいんじゃないかな、うん、つい手を出しちゃうんだよ、
はい、
デイトレだと。ただデイトレでもねできんだよな。例えばこれココはね、はい、並んでいたのが飛び出したじゃない。これ4月15日の夜中の0時15分飛び出したので、それを見て買って1本取って終わり。この1本でもね、入れる金額によってはまあまあの金額。ここもそうですね、並んでいたのを飛び出したので買ってみて1本取って終わり、うん、それから窓行く、だから飛び出した時はいいね、これは並ん、これダブル底で飛び出したので買って1本取って終わり、1本取って終わり、1本取って終わり、
飛び出したところを、
そう
飛び出しそうなところを探すって感じですか、う
ん、ずっと見てなきゃなんないだ、うん、これも並んで飛び出したので1本取って終わり、
はい、
まあもっと本当は取れたんだけど、
はい、
という、その時青が上がってる時だね、もっと取れるのはね。で2本目の陰線で手締め、ここは取れるだろうな、
すごいな、
ということで、
はい、
そうなんです。容易に安易にデイトレにできるだろうと思って手を出すといけないんで、
はい、
しっかりトレーニングをしてからやっていただくと、デイトレだってできるよ。ただ俺は今あんまりやってないんだよね、
うん、
昼間だってずっと見てんのも嫌じゃない。
大変ですよね、
うん、今最近ワイドショーだよ、もう見てんのは昼間。
車の勉強じゃないんですか。
車の勉強もしてる。これ最近は京都の事件あったんで、あれはちょっと注目したんだ。で昔注目したのは、
はい、
和歌山の事件で、なんとかのなんとかって
ニュースをチェックされて、
うんうん、そうそうそう、
デイトレをしてる時間はちょっと、
うん、ない。
ない
じゃデイトレあんましないね。しない方がいいよ。
はい、スタイルがね。
はい、
では次のコーナー行きましょうか。
はい、
以上相場の相場の潮流でした。
はい、株は技術だ。投資の提言。
ここでは相場先生にトレードの提言についてお話をいただきます。今日の提言お願いします、
はいはい、これなんだよな、 AX53001 さんにこういうのいただいてる先週、
はい、
月足週足も見るということはこう言ってるよな、はい、月足週足見てください、
はい、
ということはエントリーの結果やトレードの判断も月足週足単位くらいは見ないといけないということですよね、
はい、
ということですね、うん、もう一回申し上げると、まあ、この番組で、月足と週足も確認してくださいと言ってますと、
はい、
ということは売り買いをした結果も週足単位で見ていかないといけないんですか、うん、月足単位で見て、週足単位で見るとさ、週足3本とかで3週間だからさ、1回入れたら3週間経っちゃうしさ、はい、10本ったら10週間だろ、
はい、
11本って言うと何週間、
11週間
そうだよなで月足5本って言ったらさ5ヶ月後だろ、
はい、
これはつまらない。でこの質問に対しては見ないといけないっていうことですよねっていうのは、これねいけないっていうことじゃないです。つまり月足週足見るけれども、
はい、
エントリー後のその手締まいとかそういう結果は別に何日単位で見てもいいと。
うーん、
じゃあこれちょっと簡単に、左が週足です、
はい、
でこれは下落トレンドで一回これ上がってきました、うん、これを日足で見ると右のように結構上がってるんです、
はい、
これ最終的にどうなるかっていうと、日足だけ見てたらガンガン上がるように見えるけれども、はい、週足を見るとまだ序の口なんだな、うん、で青と紫が急激に下がっていますので、週足でこれはやがて下がるんです、
はい、
ということは日足ですごく上がってるように見えても、うんうん、やがて下げるための上げなんです、
はい、
うん、なので 週足がこうなったとき、日足がちょっと上がってきたときは、そう長くない上げだと思ってやればいい。だから、手仕舞いが何週単位っていうことではない。
はい、
今日すごい分かりやすいの作っちゃうんだよ。時間ある？
あります。
ある？
はい。
なんだ、次にしたいけど、
ピッ。いや、お願いします。
はい。じゃあ、これちょっと見てください。
はい。
月足で上昇トレンド。週足で上昇トレンド。日足で下落トレンド。月足で上昇トレンド、はい、週足で上昇トレンド、日足で下落トレンドと会社の役職に例えました、はい、役員は上がっていいよ、部長も上昇していいよ、
はい、
だけど課長は上げないって言ってるんだ。ということは最終的にはその話が部長や役員に持っていかれれば、うんうん、いやいいよ上げていいよって話になるから、課長段階で、はい、その課の中で下がってるだけで、はい、最終的に上がるんだよ、
は
い、いいでしょ。
ありますね、こういうことね。
次の話、月足で上昇トレンド、
はい、
週足で上昇トレンド、
はい、
日足で下落トレンド。あ、これさっきの
一緒で、
はい、次いきます。あ、その場合ね、その笑いがおばさんだ。あ、まあいいや、
はい、
つまりね、月足上昇、週足上昇、日足下落トレンドだけど、ここの空売りだけ取れる。
あ、
つまり月単位週単位でやると多分買いの方がいいんだけど、
はい、
別に1週間だけ取って10万円取ろうと思えば、月足上昇、週足上昇でも日足の下落をちょっとちょこっと3本4本取れば、
うんうんうん、
で次行きましょう、
はい、
これ見てください。今度面白いぞ。役員が下落って言ってる、部長がノーだからノーと言ってる、で課長がイエスって言ってるのは、
はい、
なんだ、最終的には、はい、下げるけど一時的に上げてるってやつだ。だこの上げてるこの幅だけ取れる。次もう一個いきましょう、はい、今度はチャートないけど分かる。役員がノー、部長が OK、 課長が OK、
はい、
ということは中ぐらい上がるけど大きく上がらないで下げると。だから月足下落、それから週足上昇、日足上昇の時もあるけど、これはだから月足が味方してくれないので長くは取れない、はい、中ぐらい、
まあまあ取
れる、うん、ということで先ほどのご質問のように、月足週足も見るということはエントリーの後のトレードは週足月足単位ですかということではなくて、短い期間全体が上昇トレンドでも日足で上がっている時の何日かは取れる、うん、あるいは月足では最終的に下げるっていうトレンドでも、
はい、
週足で上昇トレンドであればある程度は取れる、うん、ということなんですね。で例外があります、
はい、
例外はですね、トレンドの転換の時、例えばこれよくわかると思うんですけど、例えば月足が寸前って、これ月足が下落寸前の場合、
はい、
月足がよくゆっくりいきましょう。あ、俺が焦ってんの俺だけか。
大丈夫です。
月足が下落寸前ということは、
はい、
日足もずっと上がってきて、
はい、
週足もずっと上がってきて、月足もずっと上がってんだよ、
はい、
全部上がっててもうバブルのような感じだけど、天井を迎えた時、月足がもう危ない、天井を迎えた時は、
はい、
まず日足がちょっと下がっていくじゃない、
はい、
その時週足と月足はまだ上がってるじゃない、
うんうん、
で日足が相当下がると週足も下がってくる、
はい、
でもその時は月足はまだ上がってる、
うん、
でやがて日足がもっと下がって週足がもっと下がると月足が逆下半身になる、はい、つまりこういうトレンド転換の時だけは役員 OK で部長 OK で課長がノーが始まって、やがて役員 OK なんだけど部長と課長がノーになって、最後は全部ノーになる。つまり課長が言った通りに最後になると、う
ん、
これはトレンド転換の時だけ、それ以外の時は全部役員の言う通りになる、
は
あ、というふうに考えてもらって、リスナーの理解がますますわからなくなったと。
分からなくなった。
そんなことないよな。
わかりやすかったです。
わかりよかった、うん、ありがとうありがとう、
なんか
ありがとうありがとうということなんですわな、
うん、
はい、なので、先ほどのご質問にお答えしました。じゃあ今度ね、これちょっと先週いただいたことにお答え、
はい、
しましょう。時間あるから大丈夫かな、
はい、あります、はい、あと4分ぐらい、
はい、
パブ竹助さん、うん、8267イオン、ようやくしこりの1800円に来ました。明日買いを仕込みますと。
先週の金曜日買ったってことだな、
はい、
8267。さて見てみましょう。
宣言していただいて、
うん、8267イオンを先週のなんだ金曜日に買った。
そうですね、
と10日だな、先週の10日に買ったということは、うん、
10日は
遠からず、10日だから10日して、
はい、10日
になった。ここだ。
うん、
うん、なんでこれしこりなんだろうっていうと、おそらくねこっち側にあるんだよ、これだよ。
ああ、
だからこれしこりの範囲広いよな。で1800円というふうにお考えになったんで、ここだ、ここなんだな。そうするとこれが9日だから、分かった、はい、分かりましたよ。この大幅下落は木曜日にありました、
はい、
そして過去のしこりに入った、
来た、
でちょうど1800円なので、
はい、
そろそろ上がるだろうと思って買ったと、
うんうんうん、
そしたら下がっちゃって今この辺と、
はい、
あ、これどうして、あ、じゃあこれあの、じゃあ正しいかどうかと、正しくないです、なぜならば、うん、過去のしこりに達したのはその通りなんだけど、
はい、
その時に、ここがね、ここでね陽線が出たり陰線が出たり陽線が出たりして、徐々に横こういう風になっていく、こんなのがここにくっついかないと上げにならないので、この方はこれを見て、で左側見たら過去のしこりが
あったから、
あったから買いを入れたと、
はい、
でもこれこの後急にポンとはいかないんだな、
うん、
この後こういう手続きが必要です、ね、こういう手続きが、ところが、
はい、
ところが、プロはここで買う時もあります。ここで一つ買って、うん、まず買って、
はい、
でここはそのまま、でここはそのまま、そしてここでまず二つ目買う。そうなるとここで買ったのとここで買ったのが同じ1000株で、合計2000株であれば2つ買った平均は真ん中になります、うん、あんまり下がってない、あまりマイナスになってない。でまたもう一つどっかで買うんだけどまだ買わないでいて、こうなったとしたら、ここで買ったのとここで買ったのの平均はここじゃない、ちょうど今ねプラマイゼロなんだ。だからこれはプロのやり方で買い下がりというやり方なんだが、
はい、
下手にやってしまうと下がってるのに買うからどんどん下がっちゃう、
うんうんうん、
ということなんで、株塾ではあんま推薦してないが、こういうやり方もあって、株塾のおじさんたち、株塾に10年とか500年とかいる人たちはこういうのを好む。なので私は勧めてるのは、まあ確かに買ってでも割っちゃったら売りヘッジを入れて、
はい、
下でもう一回買って、そうすると 1,2 だから、でここで、うん、どうっていう方なんだな。まあそんなことですわ、
うん、なるほど。で目の付けどころは良かったってことですね。
良かったですね。
なるほど、
は
い、
でも初心者の方は
ちょっと危ないか、
はい、
ありがとうございました、はい、以上株は技術だ投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。それでは皆さん、この後の YouTube の延長配信もお楽しみに、
はい、それでは行きましょう、
はい、
株は
技術だ。